ということでね、お送りしておりますけれども、
はい、
まあ何と言いますかね、今までこう意識してなかったものが急に気になるというかね、
はいはいはい、
そういうことっていうのはあるかなっていうね、
はい、
まあね、多いのは男女の仲とかね、
うんうんうん、
今までは友達だったけれども、
なるほどね、
意外な面を見てキュンとしたとか
気づいてしまったらね、
そうそう恋心に、はい、そんなあります？ない
今僕なんか突然気になってるのが、さっきからなんか爪が波打ってるんですよね、親指が
波打ってる、
なんか多分これ健康なんか悪いらしいんですけど、
栄養不良じゃない、
栄養不良やと思うんですけどね、ちょっとそれにさっき気づいてしまって、さっきからずっと触ってるんですけども
、僕もねなんか指を紙でシャッとこうした跡がなんかね、かさぶたみたいになって、ね、
あ、はいはい、
ずっとなって、
ね、いつ切ったかわからへんやつね、
そうそうそう、
ね、ありますよね、
気になんねんけど、はい、いやそうじゃなくてね、
はい、
この間の仕事でですね、
はい、
新宮、
はい、
新宮方面取材へ行く用事があって、はい、でいつもやったらね和歌山放送の車で行くんですよね、
はいはい、
だからまあ和歌山放送って書いた車で行くんですけど、うん、その前の時の取材ではね、まあ、ある会社の車に運転したんですよ、
はいはい、
でそれが、最上級ミニバン、
ほう、
アルファードっていう車、
はい、
あの
アルファード
あのアルファード、高級ロケ車としても使えそうな感じ
乗ったことないです、
いや僕も乗ったこと自分で運転したのは初めてで、
はい、
ただ新宮まで俺運転できるかなと思ってさ行き帰りともそれなんやんか、
あ
と思ったんやけど、はい、まあ、仕事やからさ、
はい、
言うてられへんし、うん、一応乗ったんですけど、
はい、
その車700万ぐらいするらしいんですね聞くところによると700万すんねやこの車と思って、
はい、
車に700万ってさ、だって700万やったら、まあ、家は、まあ、700万では買われへんけど、でも中古の家やったら買えるしね、
700万で、でも それからそっからなんかいろいろつけたらまたまたっていう感じになるんじゃないですか、
だからもうおよそ1000万ですよ、
ですよね、
うん、この車700万なんやと思って、
はいはいはい、
まあ、それでも緊張すんねんけど、
そうですね、
でもやっぱりね運転して思ったのは、やっぱりこうそんな車乗ったら初めてないんよ、自分でそんな車運転したの、うん、
はいはいはい、
やっぱりええ車っていうのはね運転が楽やね、
あ、
その新宮往復って日帰りでしたことあります？
ない、 あるか、
うん、
ある、僕は自分のオンボロ軽自動車で行ったからめちゃめちゃ疲れた覚えがありますけどね、
そうでしょ、
うん、
でもうまあそれもだから朝8時半に出て、
はい、
夜8時半には帰ってきたんですけど、うん、第一の感想としては普段乗ってる和歌山放送のポンコツ車、
はい、
なんじゃこれと思ってもう扉閉める時の音からしてちゃうバランって言って、
あ、はいはいはいはい、
このポンコツがと思ってねやっぱり高級車いうのはスッと踏んだらスッと走るし、
はいはい、
あんなねの大きい車と思いきや、
はい、
スッと踏み込んだらスッと走るしね、全然疲れへん、まあ、全然とは言わんけど普段のポンコツ車とは全然違うわけよ、
まあ、そうですよね、
こんな走りやすいもんかな、全然違うなと思って、
はいはいはい、
今まで、まあ、私車あんまり興味なくてね、もともと電車派ですし、
はい、
あのペーパードライバー10年で、
はい、
あの結婚するまで車は運転しなかった、
ね、長かったですよねペーパードライバーね、
そうよ、だから彼女奥さんと付き合ってる時も奥さんの運転で出かけたんですよ、だから僕の下宿って今でもありますけど、
はい、
あのメゾンシャトレって言ってね市民会館の前にある3階建ての
ありますね、
アパートなんですけど、
はいはい、
その近くの市民会館の前あたりに奥さんが迎えに来るっていう朝ね、
なるほど、
で僕はそこで待ってるっていう、
はいはい、
そういうパターンやったんですよ、
はいはいはい、
付き合ってる時からね、
はい、
だからそれから比べたらあの、まあ、元々だから車に興味ないんですけど、
うん、
あのまあたまたま乗ってね、はい、こんなにいいものをやったら、
うん、
さあ金がありゃあねこういう車を買うのもいいのかなと思って、
確かにね、
うん、金がありゃあ ね、
う
ん、
でも僕もね車にあんまり興味ないっちゃないんですよ、
うん、
だからええ車欲しいとも別にあんま思わへんのですけど、
うん、
でもやっぱたまにレンタカーとかで、
はいはい、
まあ、ちょっと今乗ってるやつよりもええやつとか乗ったらやっぱりええな、お金かけて車買ってもええんかなってちょっと思いますけどね、
うん、ラジコ君そろそろ車買ったらどうよ、買えるでしょ収入的には、
買えないですよ、
買えないの、
買えないですよ、
買えるよ、だってもうサラリーマンでねえ、あのもう誰しも羨む有力企業に勤めてるし、
いやまあ僕、まあ、この話していいかどうか分からへんけど、うん、まだ今の車のローン残ってるんで、
違う、あの車そんなローン残るような車か、あれ
ローン残ってる、
僕ねよくねあのラジコ君の家の前通って買い物に行くんですよ、
はい、
今日も土曜日昼間通ったんで、
はい、
よう止まってるわ、全然出かけてないなこいつと思いながら
その平日置いてますよ、
待って、いや土曜日よ、
土曜日
また止まってるわと思って、
聖火リレー見に行ってたから
と思うんですけど、
はい、
あの車そんなローン残ってんの、
残ってますよ、
もうさっさとローン払い終わって新しい新車買いなよ、あれだって中古やろ、
新古車、
あれ新古車、 そうか、じゃあもうちょっと乗らなあかんかな。
うんうんうん、うん、まあ5年かな、初年度検査から5年ぐらいなんで、まあもうすぐ払い終わるんでローンを、うん、
はいはい、
ローン払い終わってまだちょっと乗りたいじゃないですか。
まあね、ローン払い終わってすぐ次のローン行くのって、うん、ローン地獄と言います。参りましょう、せーの、らしくあれ。このお知らせもそうそう取り直さなあかんなと思って。
ほんまですね、
これ今で出てるから全員高校生ちゃうから。
ニューバージョン作りましょう。
ニューバージョンね、
ニューバージョン、フレッシュな高校生で
ね。えだ、この流してるやつは放送始めたのが、
はい、
2020年4月か去年の4月に、
はいはいはい、
から放送してるんですけど、
はい、
素材を撮ってたのはさらにその1年前で。
じっくり手を込んで作ったんです
ね。そうそうそう、もうじっくり熟成させて。だから今この子らはね、大学2回生が多いです。
あ、なるほど、
この春から。
なるほどね、
うん、まさか本人たちもまだ流れてるとはって思うやろうね。
でしょうね、
うん、え、まだって。
そうですよね、番組内、うん、ワエラ内では流れへんわけですもんね。
なんか基本は流れない。
もしワエラを聞いてたとしても、うん、ワエラだけ聞いてたとしたら、
ね、そうそう、
この存在知らんわけ
ですよね。知らん知らん知らん、うん、そろそろだから変えたいなと思って、
ね、フレッシュな1年生も入ってきたことですしね。
そう、ね、新1年生ね、はい、うん、そうなんですよ。もうワエラの話ぼやき出したらあれですけどね、まあ、ぼやくことは何もないんやけど。
そうですね、うん、楽しい番組
です。やっぱりそう、高校生に出てもらわなあかんじゃないですか。
そうですよ、
ね、それはやっぱり、うん、だバルアルバイトやったらね、
はい、
お金払うから来てよって言えますけど、はい、これもあくまでもボランティア的なもんですから。
そうですよね、
その無理やり来てもらうもんではないんで、
はい、
だからやっぱり来てほしいという気持ちになってもらわんと誰も出てくれへんわけよ、
うん、
この間もね、まあ、この番組ちょっと前言いましたけど、はい、また JK と会いましてね、女子高生と、はい、またあのラジコ君の話になって、
はい、すぐする
ラジコ君って誰なんですかって言って、
はい、
まあ言ったやんかって言って、はい、もう何々さんですかって、本名バッて言われて。そうよって言って。何々さんよ。
すごいな、分かるんやな、
うん、バツバツっていう会社に勤めてるわって。
個人情報すぐ言う。
個人情報で商売してますからね。さあ、ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ちょっとサンスタのエコーの調子がなんかおかしいっていう
のも、なんかね、
なんかエコーのかかり方がね、なんかおかしい。前からサンスタのエコーってかかり方おかしいんやけど、
はい、
なんか右左がなんか違うような気がするんだ
よね。あ、なるほどね、
うん、それまたちょっとね、
はい、
言うときましょう。誰に言うんや。さあ、ということでこのコーナーでは、私チェリーがですね、ラジコ君アシスタント A のラジコ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
まあ今 JK の話も出ましたけれども、
うん、
まあ高校生、僕今28歳なんで、
はいはい、28歳、
もう高校生は10年前なんですけれども、
遠い昔ですね。
まあ、10年前はしてたけれども今最近してないなって思うことがありまして、
1
個が、
うん、
初馬ってご存知ですかね。そういう
ものが
行事がある
あることは知ってますよ。だからあの有名なのは君井寺さんのね、
はいはいはい、
あの福月大餅投げ
ありますね、
もうこんなでっかいお餅を奪い合うっていうの、僕だからそれこそ結婚した後ね、
はい、
奥さんと見に行きましたよ、
うんうん、
もう大人たちがこんなでっかい餅をね奪い合う、もう殴り合いみたいな感じで、もう私サザエさんのバーゲンのシーンみたいな、
はいはいはいはい、
もう大きい餅をね、ニュースではいつも見てたんやけど、実際見に行こうって、
やっぱり生で見たらあの迫力はね、
うん、いや普通の餅巻きはしてたんやけど、そのでっかい餅を奪い合うっていう、
はいはいはい、
そのを見たことがなかったんで、うんうんうん、やっぱり見たんです。やっぱり感激しました、ね。
伝統行事はね、
そうい
いもんですね。
いいもんやね、餅巻き、餅巻きするとこ多いもんね。
多いですよね、
初馬でね、
はいはいはい、
僕の知ってるある地域でももう初馬は餅巻きやっていうことで、はい、あの家で餅作ったりしてとかっていう話は聞きます、うんうん、あの厄年の人がそれやったりとか、
はい、
そういう行事ですよね。ただ何の行事かってのはよく分かってないんですけど。
僕もまあよくは分かってないんですけども、うん、それまあ初馬の行事の関係でちょっとお手伝い、うん、した
えらいね、
しまして、
えらい今時の若者やのに初馬のお手伝いなんて。
で僕がお手伝いした内容っていうのが、
うん、
まあ上りを立てて、
あるよね、神社の前にこう丸々神社とか、
はいはいはい、
初馬みたいな、
そうですね、うん、ご奉納みたいな
書いてる書いてる、うん、
まあその上りのまあ養生といいますか、見張りといいますか、
ほう
をやる役目に今年はなりまして。
見張りってどういうこと、取られんの。
まあその立てて、うん、まあそのお祭りの何日か前に建てるわけ
ですね。そうですね、あんなちょっと前から建てるよね、
はい、でそのお祭りまでの間に、まあ、竹につけて
竹の竿、ね、
そこは建ててたんですけども、うんうん、それがまあ、あの
壊れてないかとか
壊れてないかとか、うん、上り破れてないかとか、そういうのをチェックするっていう、まあ、
地味な仕事やね。
地味な任務を与えられまして、
大変やね、
まあ、毎年はまあまあ何もないことを祈るだけなんです
けど。そうやね、うん、
今年はですね、その準備してからお祭りまでの間にですね、うん、1日暴風雨の日がありまして、
今年なんか天気悪かったよ ね、
うん、その日にちょうど当たってしまいまして、
任務の日に見回りの、
はい、
うん、
まあ竹は折れる、
あ、やっぱり 竹折れんねや、
折れるというかね、うん、まあ、その竹に金具をつけて登りを、う
ん、ごめん、それ竹やないとあかんの、それあのポール、あのね、知ってるかどうか知らんけど、プラスチックでポールいくでもこあの売ってます、あの高難で
長いのがいるんですよ、
長いのがいるの、
今やってるのがあれ6メートル、
どんな長いね、
長いのがいるんですよ、
竹やないとあかんねや、
うん、だからポールで、だからポールの方がね軽くていいと思うんですけど、
軽いよ、
そう、ただでもその長さが必要みたいな、
竹なんや、
竹
大変な、
重たいんですよ、
重たいわな竹、あ、自分で持てんの、よいしょって立てられんの、
3人がかり、
3人でその倒してある竹をせーのでこう上げるってこと、
そうです、
でそれをスポッて入れなあかんのじゃん、
それをちょっとその取り付ける金具みたいな、フックみたいなのがあるんで、うん、そこに入れて、はいはい、ああ、ほんで上のところもフックで止めて
ギュッて、あのキンキンに縛って、
はいはい、
で上りをつけるわけや、
そう、
はあ、でそれが風で倒れてたってこと、
そう、
そんな風吹いたんや、
ほんでその金具が、うん、金具、
あ、上に金具ついてない、横向きの
が、金具と布のとこ境目のところが、つなぎ目のところが、金具が揺れることによってビリビリに破れたりとか、
はいはいはいはいはい、
ほんでちょっと折れそうな竹があったら、うん、ちょっと回収してみたいなのをせなあかんかったんですけれども、
あ、
まあカッパもなく、
なんでカッパ切ろ、カッパ切ろよワークマンに売ってるやろそら、
もう用意してなかった、そこまでなると思ってなかった、
あ、
何人かでその任務に当たってたんですけども、
うんうんうんうん、
誰もそこまでなると思ってなかったから、
あ、油断してたんや、
うん、用意も何にもせず、
今までまあそういうね任務地域のことでしょうから、はい、何年かやってると思うんやけど、はい、今までそんなカッパ切らなあかんぐらい振ったことなかったんや、
なかったらしいです、
あ、
そこまでなったのは
長老によると、
そう、もうちょっと軽いのはあったらしいんですけど、
そんな竹が傷むようなことはなかったと、
はいはい、
へえ
ってなって、まあでもそのでもまあ道沿いに建ててるんで、
うん、危ないね、
道に行ったら危ないから、
危ないね、
それはあかんからって言って、そのもう折れかけてるやつとかをせっせこう回収するっていう、
はいはいはいはい、
もう上りもね水旬でね、
重いんですよ、重い、あの祭りの上りってさ綿みたいな素材よな、
そうそうそうそう、よう渋んですよね、
普通ほらお店に出してる登りってさ、はい、ポリエステルの化繊みたいなやつ、そうそうそう、あんな濡れたって大して思わないんやけど、うん、あの祭りの登りとかあの大相撲の登りとかあんなんてなんか綿なんよな、
ちゃんとほんで染め上げてるん
だよね、そうな、そう、大量旗みたいなやつやんか、ええー、やつは
重たい、重たい、
あ、
でまあはしご登ってそのフック取ったりとかせなあかんから、うん、その風にあおられて何回か落ちそうになったりとか、
ね、危ないよそんなんな、
べちょべちょになりまして、もうほんまに靴下までべちょべちょになるっていう経験が、
あ、
ほんまに久し、それこそほんま10年ぶりぐらいかな高校通ってた時に
自転車で
濡れになるぐらいぶりやったんで、
要するに大のおっさんたちが集まってさ、おいそっちお前見とけよとか言って、
そうそうそう、
おー危ないなかとか、
そうそうそう
そう、そんなことやってんでしょ、
喧嘩しながらね
もうそうじゃないそうじゃないとか言いながらやっぱりうまく仕切る人いてんの、その祭りを、
いてますよ、いてます、うん、
ベテランみたいな、
うん、
上りは俺に任せろみたいな、
でもやっぱりねその俺に任せろが3人ぐらいいてるんで、
そうややこしいな、
その3人がやっぱ喧嘩とか始めたりするんで
みんないろいろ手順がね、
そうなんですよ、
それぞれあるから、
そうなんですで、みんなが毎年いてるわけじゃないから、
あ、そうか、
みんなの経験値がなんかちょっとずつ、
ね、ずれてんねや、
そうそうそう、俺がやった年はこうやったみたいな感じの言うから
ちょっと情報があの平準化されてない、
そうなんですよ、そうなんです、
マニュアル化されてない、
そうなんです、
あ、そりゃそうやね、そんな地域の祭りのやり方なんかね、
そう
伝承のもんやから、うん、
でもまあちょっと雨降ってる、雨濡れてる間にちょっとまあテンション上がってきたりしてね、もう一瞬は回になって
ねそれ風邪ひくで
よう吹きましたけど、
あ、そう
っていうのが一個と、
はいはい、
でまあまたこれも雨の日の話なんですけども、
うん、
まあ、別の日に車に乗ってスーパーに行きまして、
あ、まあようあるよね、
はい、
う
ん、でまあスーパーの入り口のところ入ろうとした時に、うん、後ろから親子連れがついてきてたというか、まあまあ
歩いて
歩いて、
あ、はい、
車降りて入り口まで
の間
で、
はいはい、
でお母さんが子供に向かって、
うん、
あんた転んだらあかんでって言ってたんですよ、
うん、まあ言うわ親はそういうことね、
昔よ転んでたわって思いながら、うん、スーパーに足を一歩踏み入れた瞬間に、うん、ズデーンと僕が転びまして、
大人になって転びますかそれ、ま、前
え、あのお尻から行ったんです、
あ、お尻がズドンと、そんなあるそんなこと、
サンダル履いてたんですよね、
サンダル、
サンダル履いてるん
が、なんでこんな時期にサンダル履いて、あ、夏に履く前だあれは
サンダル履いてて、ほんでまあ後から見たら裏がもうツルンツルンになってたんですよ、
あ、もうな滑りやすい、
サンダル履いててズルンといってケツボーンって打ちまして、うん、
あら最悪や
ん。後ろに親子がいてたはずなんですけれども、うん、何も言葉を発しないんですよ。
あら大人がこけてるとこ見たらどうし大丈夫ですかって言いにくいわな。
視線は感じるんですけど、ね、うん、何も 言わず、
はいはい、
でちょうど僕は入ろうとしてたの、店に入ろうとしてたんですけど、うん、店から出てくるあの
お客さん、
お姉さんがいてて、はい、お姉さんに、はい、大丈夫ですかって声かけられたんですよ。でも大丈夫ですって言わなあかんなって思ったんですけど、うん、もうなんか腹筋のあたりが痛すぎて声出えへんか。
そんなに
大丈夫ですって もう手でやるだけ
大丈夫ちゃうやん。それ世間ではそれを大丈夫じゃないって言うんですよ
ってちょっとほんまにあ
やばいかなって
やらかしたかなって思うぐらい
骨折れたんちゃうかとかね、
痛かったんですけど、うん、右手をついてたんで手首やったかなとかいうそういう心配もあって
あるね
やで、まあでもちょっと立って深呼吸ふーってしたら、うん、あまあまあまあ大丈夫かと思って、
はあ、
でも当日の晩ご飯の買い物だけして、
はあ、
いそいそと帰ったんですけど、
あら危なかったですね。
すげー恥ずかしいなって思いながら、
大人になってこけるの恥ずかしいな。
でもねそのまあ、子供の頃ようこけたんですけども、
うん、僕もようこけたよ。
子供の頃と違うなって思うのが、うん、その初馬の雨濡れた日もそうやったんですけども、うん、筋肉痛が2日後に来るんですよね。
おお、やっぱりそれでも筋肉痛になるんやね。
なります。
あ
そのまあ、あ上りの時はまあまあいろいろ重たいもん持ったりとかしてたんで、まあ腕とかやってたんですけど、うんうんうん、まあ、その転んだ日は転んだ日の2日後になんか腹筋のあたりが
じわっと
地味に、
あこれはあの時やと、
そう痛くなる。次の日に来ず2日後に来るっていうのはやっぱり
年やな、
年齢なのかなと。
そらそうやわ、
実感いたしました。
なるほどね。ちょっとスポーツやりましょう。
やりましょう。
パーソナルジムにでも通ったと思うよ。
ありですねパーソナルジムね、うん、
ええー、人紹介されるかもしれへん、ね、
それ、うん、狙っていきましょう
ね、うん、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい。
まあ、さっきねそのラジコ君のこけた話もありましたけど、はい、僕冒頭でその車に乗った話、アルファードの話じゃないですか、はい、僕もねちょっとコストギリギリやったん
や。ええ車を、
あのね短角城公園、
はい、
新宮市の、
はい、
桜のシーズン、
はい、
で僕一応も僕は結構ちゃんとしたディレクターなんで、はい、事前に下見ね、
うん、
しかもちょっと和歌山放送の中で大きめの車で行って、はい、うん、登れるか止められるかっていうのを実はリサーチしてて、
はい、
まあ行けるかなという読みで行ったんです、
はい、
で実際当日も登りは行って止めたんやけど、
はい、
取材終わって駐車場降りてきたら、
はい、
僕駐車場の一番端に止めてたんやけど、うん、まだその端にギリギリのところに軽が1台止まりよったんや、
う
ん、おいおいこれ出られへん、
う
ん、出られへんことないけど、うん、切り返してなあかんやんけと思って、はいはいはい、であわよくば桜と車のねツーショットを撮りたいなと思ってたから、
あなるほど、ね、
こう右へちょっと出てそのまま後ろへバックしてっていうのを考えたんやけど、はい、右へ出ようにもう結構ギリギリや、
はい、
結構やばかったんや、うんうん、もうちょっとで擦るとこやったんや。
危な
700万の車俺どうしたらいいんやと思ってさ、
それも相手車やったらそれもそれでややこしいですね。
そう相手車や
ね、
おおよ借り物の車やのにさ、ね、700万の
は
あの時ねほんまにもうあの必死の三浦千秋さんっていう誰しも全員がもうだから結局、桜と車のツーショット写真諦めても出てきましたからね。
いい
もう次行こう次行こうって言って帰ろう帰ろうって、
はい、
あれは本当にねそれ事故には気をつけましょう、
はい。
で、マイクで直撃じゃないわ裏和歌山放送ですね、
はい、
あんまりもうないんですけどね、マリーナワイド撤去、はい、
撤去、
はい、ちょっと前も言ったんですけど、和歌山放送のワイド無線、
はい、
あのマリーナシティにあるアンテナを撤去しましてね。
マリーナシティにあったんですか。
あったね、和歌山館っていう建物のところにアンテナがあった、はいはいはい、それを撤去しまして、
で
その残骸が今このスタジオの横にあるんですけど、ほこりだらけのなんか台みたいなのが置かれててこんなとこに受信機があったんやと思ってちょっとびっくりしましたね。実はあれ事件があってね、
はい、
僕何年か前に半年だけワイド番組のリポーターやってたこと覚えてます、
ね、
もう皆さんの中で黒歴史になってるんですかね。
ありましたね。
僕の中では楽しかった半年間やったんで白歴史なんですけど、
はいはい、
もう会社的には黒歴史みたいで誰もそのこと触れないですしやってた時も誰も何も触れなかった
ホームページに書きましょうよあのプロフィールの、
そうなんですよ、
過去の担当番組みたいな。
僕もね転職する時には転職エージェントの人にこういうこともやってましたってぜひ言おうとは思ってるんですけど、はいはいはい、でそのね、
はい、
海南で僕リポートしてたんですよ、
はい、
でそれはもう僕その時半年間やったリポートの時に僕の中での裏テーマとしては、はい、その電波を使って中継すると、
はいはいはい、
今その電波以外に中継する方法っていろいろあるんですけど、はい、僕はその無線の電波を使ってどこまで中継できるかっていうのを実践しようと、
はい、
まあ、災害時にもそれが役立つと思って、
うんうん、
それはあのディレクターのね T ディレクター、はい、どうしようの T ディレクターと一緒に、
はい、
その話を内々でやってて、
はい、
で海南からのリポートもそうしようと思ってね、うん、海南のあれ麗しかんかな、
あ、はいはい、クロエ、
ええ、クロエからリポートするってことがあって、はい、あのその時その中継車から電波出して、
はい、
さあ本番と思って喋、うん、ったら電波がとプツンと途切れて、
え
っと思って、いやテストもやってるし、
はい、
で海南やったらマリーナワイド受かるから電波、はい、届くからその途切れるはずないのにと思って、なんでかなと思って後からようよう聞いたら、
はい、
その管理してる建物の管理会社の人が、
はい、
たまたまその受信機が置いてるところに立ち入ってなんか点検がなんかしてたら、いきなり無線のとこからさあということで私が林明でございますさあ今ね、海南の麗しかんにやってきまして、海南音頭ということで今探してるんですが、そのレコードを持ってるという人がいるようですとか、いきなあの無線やから僕の声しか出えへんでね、
はいはいはいはい、
だからその点検してる人がびっくりしてしまってなやこれってベッてスイッチ切ったらしいんですよ
怖いな、
それで僕の中継はその瞬間に落ちたんですよ。
はあ、それはまあ管理してる人もびっくりですよね。
管理してる人も引き継がれてなかったんでしょう ね、 その、うん、普段放送局が中継で使ってるから、はい、いきなりその電波が出るってことを知らなかったんでしょうね、はいはいはい、びっくりしてなやこれっていきなり喋り出したってなって
怖
っ。それで僕はそのリポートを、はい、あのまあ、結局別の機材持っていってるのは、でもそれ立ち上げるのに数分かかるんでね、はい、後から困ったんですけど、
はい、
という思い出のあるマリーナワイド僕の半年しかやってないあのリポーターね、
はい、
会社の黒歴史である、僕にとっては白歴史ですけど、はい、会社の黒歴史であるリポーター の、
はい、
あの失敗談の一つですその日いろんな失敗やって、そこで僕海南市民海南温度や海南温度のレコードを借りてきて、はい、次の喫茶店でかけるっていう手やったんやけど、
はいはい、
おじさんが貸してくれへんかったっていう
リアルですね。
そうなん、いや、なんか僕も強く言えなかった、
はい、
メンタル弱かったんです今でも弱いけどね。うわ、ということで次回なくなってきました。以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした